いかにこっちに便利な地形だからといって、一人で待ち構えていては点で戦争にならん。ここにおいてか、ネズミの出口を研究する必要が生ずる。どの方面から来るかな、と台所の真ん中に立って四方を見回す。なんだか東郷大将のような心持ちがする。下女はさっき湯に行って戻ってこん。子供は特に寝てる。主人は芋坂の団子を食って帰ってきて、相変わらず書斎に引きこもっている。細君は何をしてるのか知らない。大方居眠りをして山の芋の夢でも見ているのだろう。時々門前を人力が通るが、通り過ぎた後は一段と寂しい。我が決心といい、我が息といい、台所の光景といい、四辺の石箔といい、全体の感じがことごとく悲壮である。どうしても猫中の東郷大将としか思われない。こういう境界に入ると、ものすごいうちに一種の愉快を覚えるのは誰しも同じことであるが、我が輩はこの愉快の底に一大心配が横たわっているのを発見した。ネズミと戦争するのは覚悟の前だから、何匹来ても怖くはないが、出てくる方面が明瞭でないのは不都合である。周密なる観察から得た材料を総合してみると、祖族の一出するのには三つの航路がある。彼らがもしドブネズミであるならば、土管を沿うて流しからへっついの裏手へ回るに沿いない。その時は、火消し壺の陰に隠れて、帰り道を立ってやる。あるいは、溝へ湯を抜く漆喰の穴より、風呂場を迂回して、勝手へ不意に飛び出すかもしれない。そうしたら、釜の蓋の上に陣取って、目の下に来た時、上から飛び降りて、ひとつかみにする。それから、と、また辺りを見回すと、戸棚の戸の右の下隅が半月形に食い破られて、彼らの出入に便なるかの疑いがある。鼻をつけて嗅いでみると少々ネズミ臭い。もしここから突貫して出たら、柱を盾にやり過ごしておいて、横合いからあっと爪をかける。もし天井から来たらと上を仰ぐと、真っ黒なすすがランプの光で輝いて、地獄を裏返しに吊るしたごとく、ちょっと我が輩の手際では、登ることも下ることもできん。まさかあんな高いところから落ちてくることもなかろうから、と、この方面だけは警戒を解くことにする。それにしても三方から攻撃される懸念がある。一行なら固めでも退治してみせる。二行ならどうにかこうにかやってのける自信がある。しかし三行となるといかに本能的にネズミを取るべく、よきせらるる我が輩も手のつけようがない。さればといって、車屋の黒ごときものを女性に頼んでくるのも我が輩の威厳に関する。どうしたらよかろう、どうしたらよかろうと考えて、良い知恵が出ないときは、そんなことは起こる気遣いはないと決めるのが一番安心を得る近道である。また、法のつかないものは、起こらないと考えたくなるものである。まず世間を見渡してみたまえ。昨日もらった花嫁も、今日死なんとも限らんではないか。しかし、婿殿は、玉椿、千代も、八千代も、など、おめでたいことを並べて、心配らしい顔もせんではないか。心配せんのは心配する価値がないからではない。いくら心配したって法がつかんからである。我が輩の場合でも、三面攻撃は必ず起こらぬと断言すべき相当の論拠はないのであるが、起こらぬとする方が安心を得るに便利である。安心は万物に必要である。我が輩も安心を欲する。 よって三面攻撃は起こらぬと決める。それでもまだ心配が取れぬから、どういうものかとだんだん考えてみると、ようやくわかった。三個の計略のうち、いずれを選んだのが最も得策であるかの問題に対して、自ら明瞭なる答弁を得るに苦しむからの反問である。戸棚から出るときには、我が輩これに応ずる策がある。風呂場から現れるときは、これに対する計り事がある。また、流しから這い上るときは、これを迎えうる生産もあるが、そのうちどれか一つに決めねばならぬとなると、大いに当惑する。東郷大将は、バルチック艦隊が対馬海峡を通るか、津軽海峡へ出るか、あるいは遠く宗谷海峡を回るかについて大いに心配されたそうだが、今我が輩が我が輩自身の境遇から想像してみて